心の病は飛躍のチャンス。
こんにちは、精神科専門医の田中理香です。
こんにちは、インタビュアーの水野紅子です。よろしくお願いします。さあ、理香先生、心の病から飛躍したという方のね、お話、先週、前回、前編としてお話しいただきました。
そうですね。はい。
どうやって飛躍できたのかっていうところが、まだお聞きできてないんですが。
はい。
はい。
その核心部分に今日は迫ろうと思ってるんですけれども、
はい。
まあ、前編で、非常に緊張の強いカチカチだった人が、なんか余裕のある、もの静かな、素敵な男性に変身したっていう、そういう話なんですけれども、
はい、
もう単刀直入に、皆さんこのようにあなたを評価していますと。他の患者さんたちがあなたがあまりにも変わったので、相当びっくりして、一体どういう秘密があるのか聞きたいって、みんなおっしゃってるんで、うん、教えていただけないでしょうかって聞きました。
はい。
で、ひょっとして性格って変わったんですかって聞いたら、
うん、
ニヤニヤしながら、私はマイナス思考のままですからっておっしゃるんですね。で、性格は変わらないんだけれども、スキルが上がったんですっておっしゃるんですよ。
何のスキルが上がったんですか？
そのスキルっていうのが、
はい、
まあ、まあ、うちのクリニックのデイケアでいろんなことやってるんですけれども、うん、まあ、ある時その陰性感情トレーニングっていうのをやってですね、まあ、いろんなのを試みやってるんですけれども、
はい、
それをやった時に、まあ、要は自分のマイナスな感情に早めに気づいて、
うん、
それをフラットにするっていう、そういうワークショップやってるんですよ。
へ
ー。要するに落ち込むってことは、自分が落ち込んだ気持ちになった時に、はい、さらにそれを深掘りしていくっていうね、
うん。
みんなやっちゃいけないことやるじゃないですか。なんであんなこと言われたんだろうとか、裏に何か意図があるんじゃないかとかですね。で、考え始めると止まらなくなって、だいたい寝れなくなるっていうまずいパターンですよね。
はい。
それをしないで、嫌だなって思ったら、あ、嫌だなって自分は思ったぞってことを、早めにモニタリングして、それをフラットにすると。ゼロにすると。
うん、
っていうようなことを、まあ、やりましょうみたいなトレーニングを、まあ、クリニックの、デイケアでやったわけなんですよ。で、それを彼は彼なりに、真面目な方なんで本当にやるんですよ。
ああ、そっか。
はい。で、そのグループワークやったときには、なんか、そうか、ゼロにすればいいんだな、みたいな。どんどん深掘りするから自分、どんどん、ダメになっちゃうんだなって、そこまでは分かったってことだったんですけれども、
はい、
その後、多分ですね、診察の時にいろんな話を、まあ、するわけなんですけれども、うん、まあ、この方、まあ、前編でもお話しした通り、非常にコンピューターに強い方なので、
はい、
完全に左脳タイプですよね。
うん、
論理とか理屈でものを考えていく。
はい、
感情ってものはあんまり表現されない方なんですけども。うん、だけど、非常に知的な方で、まあ、思考優位というか、そういう方なんですよね。で、なんか、私、自分が診察で喋ってることってあんまりよくわかってないっていうか、流れで喋ってるもんですから、あんまりちゃんと自分で覚えてなかったんですけども。
はい。
患者さん曰く、私がこう言ったって言うんですけど、うん、
はい、
田中先生が、あなたは、数字に強いし、そうやって、左脳タイプだから、理屈でものを考えていったらいいと思うから、あなた自身の、自分のマイナスな感情をフラットにするっていうのは、システムで考えて、どういう構造になってるかってことを解明したら、そしたら、あなたはフラットにしやすくなるんじゃないかと言ったらしいんですよ。あれがヒントだったっておっしゃってですね。
うん。
やるわけです、この方、真面目だから。
すごいですね。
自分がマイナスになったと、かつてなぜ自分が、人に自分が悪く思われてるとか、悪口言われてるみたいな気持ちになってしまったかっていうことの分析も全部されてですね。
うん。
まあ、やっぱり基本は、やはり睡眠が十分取れてなかったとか、
はい、
食事もあんまり取れなかったみたいな、体の状態があんまり良くないときに、より意識が断片化していくと、
うん、
まあ、それはそうですよね。
はい。
気持ちが集中できないから断片化しますよね。で、それで断片のところにマイナスな感情が乗っかったときに、それがどんどん、こう、一人歩きをしだすと。それが自分の問題点だみたいなことを、なんか、図に書いてくれとまで私申し上げませんでしたけども、本当こう、図解しそうな勢いで話をされるんですよ。
すごいですね。
すごいですよ。だから、すごいですね。なんかそこまで自分がどうして具合悪くなったか説明できる人に初めて会いましたなんて言いながらですね。で、とにかく彼はこう、まあ、SE で特にこう、プログラムの中の問題点とか見つけるのがこう、得意中の得意っていう人なので、そういうこう、自分の今までのスキルってことを使うと、こう、自分の得意チャンネルを使って自分の問題点について解析しちゃったら、なんか、全然違うものが見えるようになったらしく。で、彼曰く、自分は今まで言われた任務をやりすぎてきたと。で、その依頼主というのが、その自分のこう仕事を頼んでても、依頼主自身がどこまでをやってほしいっていうのが分かってないことが割とよくあると。だけど自分は自分の基準でここまでやるって決めてやってて、結局やりすぎだったと。ということは、自分の仕事を、その、ステークホルダーの性格を考えて分析して、そのお客様は、こういう性格の人だから、このぐらいまでのことを要求するだろうということを読んだ上で、それ以上のことはしないっていうふうに、分析してから仕事をするようにしたって言うんですよ。
すごい。
すごいですよね。だから、ニーズに合わせて、無駄のない仕事の仕方をして、それをやったことで、結果的に、こう、無駄に一生懸命仕事しなくて済んで、疲れすぎにはならず。で、さらに、その、自分がマイナスな感情になった時っていうのは、もうそれは、彼のいい言葉使ったんですけどね、マイナス感情はお知らせであるって言うんですよ。
マイナス感情は？
お知らせだと。
お知らせ。
危ないぞっていうお知らせ。だからマイナス感情っていうのはちゃんと自分が危ないぞっていうことを知らせてくれるポップアップリンクみたいなもんだから、無視するんじゃなくて、あ、出たぞって思って、それをフラットにするっていうことを自分なりにいろいろやったって言うんです
そっか。ちょっとなんか自分もイラッとした考えが生まれた時に、お、今私イラッとしてる。ダメだ、ダメだ。っていう感じに直
ダメ
し
だ
てい
って
くっ
言え
て
ば、
ことです
お、お
か？
知らせだと。
あ、お知らせだ。ダメだじゃダメなんですね。お知らせだ。
お知らせ来たぞって。そっか。じゃあ、これは、なんかしなきゃ、みたいなことで、あ、ちょっと、一服しようとか、あるいは、考えるの好きな方ですから、あ、じゃあ、クライアントについてのニーズを考えてみようとか、あるいは、同じ仕事をしているチームのメンバーの、人だったら今どう思ってるのかって考えてみようとかって。まあ、要するに、こう、問題解決モードに自分を切り替えるみたいなんですよ。そう、お知らせが来ると。で、彼の中で今までも問題解決いろいろしてるわけなので、問題解決フォルダーに彼はアクセスするんでしょうね。で、そうすると、ああ、ここに問題解決の、似たようなパターンだなと。で、それで、こう、トライアンドエラーで、やっていくしかないし、で、自分の中のこう、リスクマネジメントマニュアルがあったとしても、多くの場合は、想定外であると。いろんな課題が上がるということは、想定外であることが必ずあると。ぐらいに思って、これで完璧だとは思わないで対処するとか。なんですって。だから、まとめると、自分の仕事の範囲を無駄に広げないということ。で、仕事をしながらマイナスな気持ちになったら、早めに気づいて、そのお知らせというものを無視しないで、自分がこう緊張しないように、それにちゃんと対応するということ。で、さらに、こう、まあ、楽しみも見つけていくというか、余裕を持つというかですね。大体想定外っていうのはあるから、うまくいかなくてもしょうがないんだよぐらいの感じで思ってるみたいな。っていうことを日々続けていらしたらしいんですよ。そしたら、なんか、マイナス思考のままです。ただ、フラットにするスキルが上がっただけです。リセットスキル上がってます、みたいな。
いや、今のこの 説明を聞いてからその言葉を聞くと納得ですね、はい、スキルが上がったっていうのが、
はい、うん、だからそうか、何でもスキルなんですねみたいな話で、うん、
はい、
はあ、スキルって考え方ねみたいなね、
うん、
だからなんかこうやりすぎっていうことにならなくなったし、
うん、
人と無駄な対立もしなくなったし、
はい、
あ、分かってもらえないなら分かってもらえないでしょうがないなぐらいの感じで、
うん、
うん、定時に帰るとか、
はい、
それできるようになったわけですよ。
まあそうですね。
はい。
うん、でも本当にその方はその方の得意なやり方でフラットにするようにできた。で、やっぱりだからマイナスの感情が芽生えた時にお知らせだと思った後は、人それぞれのやり方があるんだよっていうところで見つけていくのが大事ってことですかね。
そうです。やっぱりね、自分の得意なチャンネルでしか問題解決方法って見つけられない気がして、
はい、
彼はもう頭の中もコンピューターになってるぐらいの、なんかそういうタイプの方だから思考で言ったんですけど、うん、感情優位の人、女性とか感情が優位の人いるんですけど、
はい、うん、
だとしたら、また違うやり方かもしれないですね。お知らせが来たらどうするかみたいな、
は
い、はい、
うん。
ひょっとするとカラオケに行ったらそれで OK かもしれないし、
うん、
とにかく自分のもやっとしたものをもやっとしたままに絶対しないってことが、それがもう鉄則ですね。
うんうん、
だから何でもいいから出すんです。紙に書くでもいいし、
はい、
絵に書くでもいいですし、うん、踊るでもいいですし、何でもいいですけど、
うん、
とにかく出しちゃうっていう。で、彼の場合は、多分、こう、プログラムのような感じで書いてるんだと思うんですけど、はい、
うん、
だから、そこですね。で、自分の得意なチャンネルで、いかにマイナスな感情をフラットに持っていくかっていうことを、なんか、習慣づけちゃうと、
うん、
なんか余裕のある、すごく堂々とした、こう、いい感じの人になっちゃうっていう。
うん、すごいですね。で、その方が若いってまたそれが自信になって、
はい、
ね、より本当にいろんなことが飛躍していきそうですね。
そうなんですよ。それでね、すごいじゃないですかとかって私が言うじゃないですか。
はい、
そうすると、まだまだですとかおっしゃるんですよ。
すごい。
え、もう本当謙虚だし、で、それも謙虚なだけじゃなくて、本当にまだまだだって思ってるからです。いや、自分のことですからまだわかんないでしょぐらいの感じなんですね。
そうなんですね、
うん、
でも大きなヒントをもらいました。
はい、だからやっぱり自分の得意なチャンネルでこう自分のマイナス感情を処理して、まあ、リセットしていくと、
はい、うんうん、
それがこうコツつかんじゃったら多分もう再発しないし性格なんて変わんなくていいと、相変わらずマイナスなこといっぱい考えてますって笑いながらおっしゃってるけど、
うん、
だけどでもずっと元気。
ああ、そっか。よくマイナス思考はダメだよ。プラスにしなきゃしなきゃって言われたりもするんですけど、それを無理にそうしなくても大丈夫だよってことですかね。
はい、そうですね。だから逆に、そのマイナス思考はダメだって思うことで自分にダメ出しをするじゃないですか。
はい。
マイナス思考 OK みたいな。
うん、ああ、ちょっとそれ聞いて心が軽くなった方々もいるんじゃないかと思います。
無理に変えなくていいってことですね。
うん、いや、ぜひリスナーの方々もこのお知らせっていうのにね、ちゃんとこう気づくようにしていただけたらなと思いますね。
はい、
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 いいお話を伺いました。今日もありがとうございました。
はい、